さあ、トリさん始まったよ。
はい、
はい、もうあっという間に22日やて、もう正月からあっちゅう間や。
あ、
なあ、早いもんで、まあ
まあ、山本さんなんかね、いろんな会の代表とかやってたりするんで、まあ新年の挨拶みたいなもんも言わんなんちゃうの。
そうよな、なんかいろいろ画例会とかね、うん、まあまあ経済団体の集まりとかね、
あ、
まあそんなとこちょこっと顔出して、まあまあなんか
まあまあ今年の展望とか言うたり、
そうそうそう、なんか偉いさんの話をじっと聞いてるみたいなあれみたいな、
あ、聞く側の時
も聞く側でもう、まあね、まあいろんなとこね、
うん、
まあまあいろんな会があって、そこでまあご挨拶程度に、
う
ん、まあいろんなとこ出向きました、
うん、あ、各家庭でもね、あの正月の挨拶みたいなする家あるからね。
あ、ご丁寧なね、
うん、
あ、もうちょっと一列に並べてみたいな、
まあ、家族で、
家族で、
うん、岩崎家なんかどうですか。
そうですね、うちとこう、あの母方の祖父母を中心とした集まりが毎年ね、
あ
の頑固六三園さんであるんですけれども、
あ、ちょっと高級やないか。
そう、おじいちゃんとおばあちゃんからどんどん子孫増えていって、今子供合わせて21人かな、
お
あれ
ですね、
あの大状態や。
そうです、私のおじいちゃんおばあちゃんからしたらひ孫が今10人いる状態で、うん、孫7人ひ孫10人、
うん、それがほんないあの正月に一度返して。
そうです。
でまあまあ最初におじいちゃんがこう一言言うたりしてね。
そうで、今は世代交代でおじいちゃんじゃなくて、
長男、
長男、そうですね、うちのおじいですね、うん、おじが中心となって挨拶するんですけれども、
うん、
まあ、そこで20何人で、まあね、コロナもあるんですが、まあ、普段会っているメンバーなので、うんうん、ワイワイして、でその後そう、おじいちゃんおばあちゃんの家に行って、うん、じゃあおじいちゃんが出し物をね毎年考えてくれて、今年はおみこしをこう木で作って、うん、みんなでわっしょいわっしょいって言って家の中を、あのうさぎのお面かぶって練り歩くっていう催しをするという、うん、
いい家族やね。
そうです。でさ、最後はね、
いい家族
や、サザエさんみたいな家族
で、餅巻きならぬ雨巻きを最後やってね、わーっと巻いて、みんなでわーっと取って、
もう今ね餅つく家も少ないよ。
あ、昔はありましたか。
昔はそれでもみんな寄ってね、まあ、家族親戚とか寄って、そういう
餅ついてね、
うんうん、だから珍しいんちゃうか、そんなってもう、ね、孫の代までみんな寄ってっていうのは。
そうですね、
ひ孫も寄ってきて
るの。すごいや、じじばばが元気なんで本当に集まれますけどね。
ねえ、
そう、おじいちゃんは90歳ですね。シューバさんはどんなお正月をお過ごしでしたか。
はい、あの僕はそうですね、年末はうちの娘もちょっとシンガポールとか行ってたのが帰ってきたし、
うん、
まあまあまあ普通に家族でお正月、まあ、あの紅白を見ながら知らん間に寝てしもうて、
知らん間年越えちゃったと。
で次の日はまあみんなでほんまでも朝おとそなんていうの、あのお酒をちょっとずつみんなでこう、
うん、
あれ なんていうんやろ、それが儀式で、
あれやな、
うん、みんなおめでとうございます言うて、
ね、おめでとうございますって言いながらこう、
おねし
っていうか、ま、回すっていうのかな、杯がこうちょっと大中小みたいなのがあって、
え、
そんなんやらへん、
初めて聞きました。
うちもそんなんやったりするけども、う
ん、それでまあみんなでとりあえずちょっとずつまあ一口つけるぐらいの、
うん、
まあちょっと日本酒を、
うん、
ちょうど年末にあの岩本さんのところのあの上の高垣酒造さんの龍神丸をちょっといただいてたので、それをみんなでちょっとずつ飲んで、でそれからまあおめでとうございますでおせち料理を食べるっていうのが、
なんとおしゃれや
ね。ちなみにその杯というのはパパが飲んだ後そこに娘さんも口つけてくださるんですか。
いや、
同じ、
あのさすがにコロナ関係なくもともと大中小3つぐらいあるんで、まあ、誰かが、まあ、同じやつを使ってるけど、うん、ルーレットみたいなもんで多分娘は使ってない気がするんですけど、
パパの後に当たらないように
そうなんです。で、うん、ちょっとね話取れますけど、ちょうどね娘がだからシンガポールを追って帰りにあのベトナムのホーチミンってあるんです、うん、そこの経由やって、そこでなんか 7,8 時間あったんで友達と一緒にちょっと街へ出て、ほんでちょっとおしゃれ、やっぱりベトナムとかでもおしゃれなイタリアンがあるらしくて、うん、ほんでそこでイタリアンパスタかピザか分からんけど食べて、ほんで最後のデザートにまあちょっとした ショートケーキみたいなんと、うん、なんとあの有田みかんが、
お、
あのちゃんと有田 みかんって書いたやつが、うん、あのだから半分の半分のその半分、うん、だから8分の1カットになって、うん、それぞれあの、まあ、みんなに出されたっていうぐらい、
去年、おととしあたりからベトナムに、
ね、行ってるらしい
んでね、有田みかんが行ってるんで、うん、あの高値で買ってくれてるってい
うか、めちゃめちゃ高いんでしょうね。だって8分の1なんて僕らの中でありえないサイズでしょ、
うん、
で
市場へ出てるもやっぱりあのみかんっていうのは高級品で売られてるんで、うんうん、いくらっていうのは1個何百円とかそんな
やったら何百円とかするでしょうね。だからもう1人ほんまにちょびっとだけっていう、うん、だからものすごい高級なやつをいただいたみたいな感じになってきて、うん、和歌山に来たらもう売るほどこう家に
まああるからね、
あるんで、
それでも嬉しいね、あの、うん、そうやってあのこっちのみかんがね、うん、あのそのベトナムで高値で売
る、そうたまたま入ったイタリアンの店で出てきたって言ってたんで、ね、あこれはちょっとネタになるなと思ったんで、
うん、まあ、私昔あのみかん農家さんで広報の仕事を少しさせてもらっていたんですけれども、うん、はいはい、有田の小南農園という、うん、あの田村地区のところで、はいはい、あの入社というか働いて、うん、あの次の月にはシンガポールの伊勢丹でみかんを県庁の方たちと売るっていう仕事があって、うん、だからやっぱり有田みかんっていうのはシンガポールでは伊勢丹に並ぶんですよね、そのなんていうんですか、商店スーパーマーケットじゃなくって、うん、それぐらい皆さんにとったらすごく、
ね、
ね、値打ちの高いものなんでしょうね、うんうん、
っていうのをちょうど、はい、娘がお正月帰ってきていきなり言われたのが、ね、ベトナムで有田みかん食べたよって言うから何のことかなと思ったら、
いや誇らしいですね、
そういうちょっとね、
いやすごいみたいだね、
はい、
うん、
みたいなことをしながら、はい、お正月は、うん、だらだら過ごしてました、
ね、皆さんのお正月を聞くというのは面白いですね。
どちらもね、子供もね、めんめんにね、あのいろいろなとこ行くから、ああその一度返してとかないから、もう正月感が全然なかったよ。
もう変わらず宅飲みでしたか。
宅飲み、うん、宅飲みで、まああのあくる日サウナ
正月から
まあ、あのありがたいことに、ね、銭湯を開けてくれてるんでね、
あ1日から、
うん、あ1日から大体開いてたね、まあまあ、おいやんたちの行くとこってそこくらいじゃないやんか。
有田のおいやんのために銭湯は開けてくれてるんですね、
うん、そうそう、ありがた
ちから、
うん、またまた晩に飲めるしね、うん、サウナで汗かいた分
いい循環になってるんですね、うん、さあ今日はね、シーバさん、あの、はい、いつもながらなんですがネタ帳を持ってきてくださっておりまして、この後ね、は
い、
どんなお話聞けるのか楽しみですね、はい、それでは行きましょう、レッツ
ありだりゃん
プラス。
この番組は大浦建設工業株式会社、うなぎ屋川水の川口水産、リサイクルの古勝、うなぎ穴子加工の椎葉水産、ご宴会ご宿泊の立花屋、紀州梅うどんの鳴門、医療法人明美会有田南病院の提供でお送りします。
一途に守る、お世話になった。
大浦建設工業株式会社は昭和45年の創業以来、安全安心施工をモットーに鉄道工事や土木工事などを通じ地域社会に貢献しています。質の高い技術とサービスを提供する有田川町大浦建設工業株式会社です。
スタミナ補給にはうなぎや川水のうなぎ、ネットのうなぎや川水でおなじみ川口水産は、日本各地の産地からうなぎを仕入れ、焼きたての美味しさをそのまま全国へお届け。有田市宮原町の川口水産本社工場でもお求めいただけます。
リサイクルで資源を大切に、鉄、ステンレス、アルミ、銅くずを高値で買い取り、 産業廃棄物の適正な中間処理、収集、運搬ならフル活。粗大ごみの引き取りも行っています。湯浅町本社と吉備工場、リサイクル推進カンパニーフル活です。
皆さんこんばんは、岩崎ふき子です。
有田のおいやん、岩本屋で。
服部のおいやんです。
そして今月はうなぎ穴子加工の椎葉水産代表取締役の椎葉貴博さんにお越しいただいております。改めましてこんばんは。
はい、こんばんは、椎葉のおいやんです。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は旧正月っていうことで、
22日、まあ、そうですね、
今日僕らあんまり毎年気にしてないから、
はいはいはい、
あ今日が旧正月やなって言われて、ああそうなんて言ってきたけども、まあ、椎葉さんはね、中国の方ね、よく取引あるんで、
まあ、中国、あと、もうっていうか、あのお正月って1月1日でやるのは、うん、多分アジアの中では日本ともう一個あったんかな、以外で他の、うん、だから台湾にしろ韓国にしろ、うん、とかベトナムとか他の国のお正月って大体ほぼほぼ旧正月なんですよね。
あ、
そうなん、シンガポールとか もちろん中華系なんで。
そのハッピーニューイヤーはみんなあんのやろ、なんかイベント的にっていうか。
だから大体もうほんま1月1日、アメリカとかもそうですけどね、アメリカと違ったらクリスマスのお休みが長いので、うん、
はいはい、
1月1日だけお休みで、で2日から普通やったら、普通の平日やったらもう2日からみんな仕事しますよっていう感じなので。
ですね、
もう中国もそんな感じ。
中国もそうですね、だいたい1日だけお休みで、うん、2日から普通に。だから
待ち望んでたのはこの旧正月、まあ、
そうですね、
この日なん
や
ね、
はい、
うん、旧正月は1週間ぐらい休みがあるんですか。
そうですね、今はだいたい10日間ぐらいですかね。
そんなにあるの、
うん、昔はもう普通に2週間半月、
うんうん、
もう長いとこやったら1ヶ月とか、その20年前とか15年前やったら、
うん、
なのでその時にみんな民族大移動で、
うん、
あの田舎にいろんなお土産からあれやこれや持って帰って、
うん、
大体で昔やったら、今はね、もう中国ももう今飛行機だけで2000便ぐらいあるんかな、
うん、
なのであれですけど、昔やったらもうみんなその夜行バスとか、うんうん、長距離バスか、長距離バスとか長距離電車に乗って、みんな帰るのに2日とか3日とかかけて帰って、ほんで向こうにまあ2週間とかおって、また2日3日4日かけてまたその町へ帰ってくるっていう形だったんで、やっぱり長かったですね、休みは。
もうその旧正月の日にまあ日本でこのおせち料理とか出してて、まあそんな感じのことを。
あ、そうですね、もうそっからだからもう1週間はだいたい毎日パーティーみたいな。日本でだいたい先の話でね、元旦におせち食べて、ちょっと2日3日ええもん食べたら、だいたい4日ぐらいから普通のなんかメニューに戻るみたいな。
カレーライス食べたくなりますね、4日
目から。もう向こうはひたすらなんか、まあまあ一番日本でいうそのなんやお雑煮的なやつがやっぱりその水餃子っていうのがあって、
うん、
で水餃子でも多分こう6パターン7パターンぐらい中にニラが入ってたり、肉が入ってたり、エビが入ってたり、何やろ他の野菜入ってたりみたいな、
うん、
それをもう毎日ローテーションで変わっていくとか。
餃子が好きなんや。
餃子は食べますね、向こうの、うん、まあ食べますね。だから日本でいうとこのお餅的な感覚なんかな。
まあ僕も餃子は好きやけども、
はい、なので昔はほんまにね、よう呼ばれて行ってたんで、中国だけじゃなく台湾とか韓国とかでもやっぱり、
うん、
まあ、日本はだから新年明けましておめでとうってやって、
うん、
でまあ大体10日ぐらいからまあ普通にこう働き始めて、
うん、
ほんでまた忘年会で中国とか台湾呼ばれてほんで向こうで忘年会や新年会、普通日本やったら12月に忘年会やって1月に新年会やって、うん、ほんでそこから海外行くとまた1月の終わりから忘年会が始まって、
うん、
で大体旧正月って2月の頭ぐらいなんで、
うん、
ほんでまたそこからまた新年会が始まるっていう、なんかよくわからんサイクルで昔は動いてましたよね。
ほいあれか、もう日本だったらまあ12月のね、うん、30日とかだったらもう仕事をね納めとか言うてもう バタバタするけども、それがもうこの1月過ぎてから、
そうそうそう、向こうはもう
今日この日ぐらいまでが一番忙しいと。
そうそう、だからこの普通やったら大体まあ旧正月って年によって早かったらこうやって22とか、まあ、20日とかの時もあるんですけど、うん、ほぼほぼが2月の3日とか4日とか、うん、遅かったら8日とか10日とかってなるんで、うん、もう大体1月の終わりになるとみんなもうほぼほぼこうとか15日かな、うん、20日ぐらいからそわそわしながら、うん、もうみんな年末のこの段取りみたいな感じですね。
その時にこう食卓にうなぎが出るということはないんですか？
今はねやっぱり増えてきたみたいですね。もともとはどっちかというと南の方、うん、そのはよくでもないけど食べてたんですけどね、うんうん、最近はそのやっぱり中国 の, そのインターネットビジネスの発達で、うん、もうほら今日頼んだら明日か明後日にはこう北京でも上海でもどうやろうそのね、田舎の方でも作ってなったんで、うん、やっぱりそれでやっぱり中国全土の方がやっぱりうなぎとかもよう食べるようになりましたね。
うん、そう中国のねそのもしそのヒット中国がヒットしたそういううなぎを食べ出すとしたら、うんうん、もちろん日本のうなぎも買うやろし、
うん、
ねあんな十何億人ほどあるとこがいっぺんにうなぎを注文し出したらもうなくなってまうね。
そうそうそう。で、ほんまにここ最近やっぱりねコロナでいろいろレストランとかうちもほら外食関係やってるんで、うん、ただ今一番よう売ってくれてるのがやっぱり羽田空港の第3ターミナルかな、国際線のところで、うん、で、まあちょっとうちのうなぎを出してくれはってるとこがあって、うん、まあびっくりするような値段で、一人前
そインバウンドの人らが食べる、
そうそう、一人前ついて食べるか、うんうん、帰る時に最後に、うん、最後の飯みたいな感じで食われてあるんで、
だから少々高でも買うんや。
ほんまにね、うん、真面目に一人前5000円とか。
おお、うなぎ専門店、
あそうですね、専門店でやってくれはってるとこがちょっとあって、でもうそこはもう恐ろしいほどの注文がやっぱりこのまあ年末年始で日本人も行ったし、今結構インバウンドの方も来られてるし、うん、ほんでやっぱりこのさっきも言ったように旧正月、別に中国だけが旧正月じゃないんで、うん、他の韓国とかまあ台湾とかシンガポールとかいろんな方が来られて、ほんで帰る時にまたうなぎ食っていくみたいな、うん、なんかやっぱりこう形は変わってきましたよね。なんか
僕もかば焼きにするのやっぱり焼く、
中国で、中国はね基本的に昔は、まあ、韓国もそうなんやけど、ちょっと先輩チックじゃないんですけど、やっぱりこう精のつくっていうイメージがあって、うん、もう韓国とかの昔のほんま15年前20年前に もちろんちゃんとうなぎの専門店あって、うなぎのかば焼きで食べれるんですけど、やっぱりどっちかといえばこう今の我々みたいなちょっとおっさん連中が
需要競争、
ちょっと最近元気ないな、みんなでちょっと精つけに来らよっていうようなイメージだったんです。それで中国も同じ で中国はどっちかって言えばもうそのままうなぎを、うん、輪切りぶつ切りっていうの
を、
カンカンカンカンってやって、まあ、きゅうりのちくわ巻きみたいな感じの状態で、そのままこう辛い鍋とかにドバーって入れて、でそれをこう食べるとうまいって、僕は正直美味しいと思ったことはないけど絶対かば焼きの方がうまいやろうと思うけど、
鍋にそんななんかもったいないよな、
うん、でもやっぱりそれが一番こう精力がつくというか、
なんか骨からもエキスがね、
そう丸ごと入れて食べるのが一番ビンビンとか言ったかな、一番精がつくやる食べ方やみたいな、
そう上品なことせえへんねんな、こう、うん、半分に背中から割ってこうね、
そうそう、めんどくさいことはせえへんかったけど、うん、でも今はもうね、そうやっていっぱい日本に来られてラーメンとかと一緒ですよ、やっぱり、ね、食ったらうまいからっつって、うん、やっぱり向こうもほぼほぼ今だからそういうかば焼きになってきたんちゃうんですかね、
うんうん、今ね中国韓国のお話ちらっと出てましたけど、はいはいはい、年末に石破さん韓国に行ってたんでしたっけ。
そうなんですよ、もうこのコロナでほぼ3年近くやっぱり海外にも行けやんかったんですけど、うんうん、まあ、ちょっとやっぱりねこの12月11月ぐらいですかね、やっぱりこのウィズコロナがちょっと 緩和されてきて、うん、ね、あのもう何も PCR 検査も何もなしで、あの韓国とかも行けるようになったので、うん、でちょっとあの仕事で11月は2泊かな、で12月にも1泊で、うん、ちょろっとやっぱ行って、まあ、まあすぐ行って帰ってくれるぐらいにはなりましたよね。
うん、まあ、どう韓国の街へ出て も、まあ、うん、あのもう通常の生活取り戻してるような感じですか。
そうですね、ちょうどね1回目行った時はあのちょうどあのイデオンでちょっとこう、うん、みんながこう あれがあったんで、基本的にはその乾杯禁止だったんですよ。あ、もう全部 その1週間か10日か分からんけど、
もうちょっと追悼モードやった、
うん、やったんで、まあ、その時はみんなちょっとしょんぼりモードやったんですけどね、ほんでもうあんまお酒も飲んだらあかんってやったんですけど、うん、まあ、12月に行った時はもう全然普通に、うん、まあでも日本と似てるかな、みんな大体マスクをしてて、うん、でご飯食べる時は外しこう腕とかにピッて、なんか韓国はみんな腕にこう、うん、なんていうんやろ、
ゴムをかけて、
ゴムをかけて、でそれ専用のなんかこういう器具っていうのかな、
あ、止めるやつが、
止めるやつがなんかすごい流行ってて、それがこうおしゃれなやつがあって、
あんま日本で腕ねはめてるもんおらんけどね、
うん、日本はねやっぱりなんかしまうかなんかしますもんね、だからもう韓国は何でするんじゃ、やっぱり忘れるからって腕にしとけば絶対忘れんからって言うから、うん、もうご飯食べてる人はみんな腕にピチってこう
便利ですね、
腕章みたいな感じ、
腕章みたいな、
まあでもほんまにでもあの良かったですね、もう韓国とかもだいぶやっぱ減ってきてるんで、うん、うん、そうちょうどいあの僕プサンに行ってたんで、うん、その1回目行った時っていうのがちょうどあの BTS が、はいはい、なんか最後のコンサートをはい、あのプサンでやった1週間後に行ったんで、
あの長兵ね
もう その余韻は何もなかったし、ホテルも普通に取れたけど、うん、まあ、その時はすごかったみたいな話してましたね。
やっぱり中国のもう韓国もね、やっぱりオイアンたちは家飲みやってたんかな、
みんなね、うん、ああそうやね、あのほんでやっぱりそのやっぱ中国とか僕らもやっぱり友達多いんで、うん、LINE とかみたいなやつで、うん、こう明けましておめでとう今年もよろしくみたいなやつがいっぱい入ってくるんで、うん、ほんでなんか最近中国コロナ流行ってて大丈夫って言ったら、うん、大体10人のうち半分以上の人は今真っ最中ですって
かかってるとあれだけね、あの中国なんかな増えてるからな、
はい、
創業34年椎葉水産は昔ながらの焼き方と味付けにこだわっています。厳選したうなぎを炭火で焼き上げたかば焼きは絶品、池うなぎや焼きアナゴ、煮アナゴも取り扱っています。元気に働ける従業員さんも募集中、有田川町住椎葉水産です。
創業明治36年、有田川を望む老舗旅館橘屋、ご宿泊に挙式披露宴にご宴会に自慢の季節の魚料理をお楽しみください。お土産には名物おっぱ寿司をどうぞ。有田市宮原町橘屋。
自販機だと思って侮るなかれ。麺作り一筋の鳴門製麺所がお届けする本気度冷凍ラーメンを24時間自販機で。横浜家系や和歌山ラーメンほかこだわり餃子も販売中。目印はピンク色。お腹が鳴るとナルトのラーメン、うーん、うまい。
内科、消化器内科、腎臓内科、リウマチ科、眼科、皮膚科、泌尿器科を持ち血液透析も行う有田南病院は地域医療の担い手として日々努力を続けています。有田川町大島、医療法人明美会、有田南病院。
さあ、そんなねグローバルなお話をお伺いしましたが、椎葉さんといえばずっと体型お正月でも太らずに保ってるじゃないですか、うん、やっぱり最近走ってるんですか。
あ、そうですね、うん、なんかそれはなんかこのアリダリアの中でもまあまあブームになってて皆さん走ってますね。僕もまあ負けずにというか、まあやっぱりそのマラソン多分前の前回の放送7月かな、
そうですね、はい、前回ゲスト
から7月、そうですね、やっぱり、8月の終わりに札幌であの北海道マラソンっていうのに出していただきまして、まあそれもまあ 暑かったですね、やっぱ8月の終わりでもね、
うん、あそうなんですか、で
汗だらだらでなんとか乾燥できましたし、ほんでその後また11月ちょうどね、和歌山であのジャズマラソンっていうのもやっと3年ぶりに開催されたんで、それにも出していただいて、それはまあハーフ21キロなんですけど、でね、天候はというとあの最悪なぐらいの土砂降りの中の
すごかったですよね、あの日もうなんかあのテントがドドドドドドドと音を立てるぐらいの、
は
い、
中止にならんと走った、
うん、
中止はなかったですね、
寒くなかったんですか、
あのね、最初寒いかなと思って、はい、カッパっていうかな、ちょっとこうビニールの上から着るやつを着て走ってまして、ほんで予報やと昼過ぎぐらいになったら大体上がってくるかなみたいな感じだったし、ほんでまあ最初ずっとスタートして1時間ぐらい、まあカッパ着てるんで逆に暑かって、ほんでまあ肩の方をずっと走って、最後またマリーナの方に降り、あと10キロぐらい、ちょうど半分ぐらいのところでちょっと小雨にもなってきたんで、よっしゃこれ捨てて脱ぎ捨ててガーっていくぞと思ったら、その瞬間からまた恐ろしいほど降ってきて、もうびちょびちょどころか、もうあの靴の中までこう何て言うんですか、あの水が溜まって、もう靴がめっちゃ重たくなる中 ではい、なんとか完走できましたけど、まあでも久しぶりにね、あのジャズマラソンってやっぱりあちこちでこう音楽でこう応援してくれる特有のマラソンなんで、うん、うん、
まあ充実感はねやっぱあったでしょう ね。
それこそ直樹の知り合いとかも出てたじ
ゃん、の知り合いは聞かんかったけども、
でもあちこちでね、いろいろ演奏やってくれて、それでも向こうも大変よ、うん、大雨の中
機材大丈夫だったんですか ね、
やって、ほんでまあそれ終わって、ほんであのこれはあの宮崎、その後に12月にちょっと宮崎マラソンっていうのがあって、これまあ結果的に言うとこれがまあ一番楽しいマラソンで、これはあの隣 の川口水産の川口社長に誘われて行って、しばちゃんこのマラソンは楽しいでって言って、え何が楽しいんですかって聞いても教えてくれんかったんですけど、うん、なんせ高校生、
うん、
特に女の子が、
うん、
もうほんま宮崎 の市内でやったんですけど、ほんま高校生中の高校生がみんな来てくれたぐらいに、
あ沿道で
応援、沿道でもうキャーキャー黄色い声で応援してくれるんですよ、
あそら乗ってくるわ、
乗って楽しくて
スターになったような気分やね、
もうどこに行ってもずっと応援してくれてるし、ほんでもうここ20キロ地点とかこう最後のところとか坂道のところとかしんどいところでまたキャーキャー応援してくれるんで、
あ それはもうそういうスタイルで前からやってるん、
前からやってるみたいでは
それを売りん
と売りのかなまあとにかくだから自分はまあそんなにもね早ないんで、まあ、1キロ7分ぐらいで走れたらゆっくり走ったらええなと思うけど、うん、もうスタートからキャーキャー言われるもんで、
ついペース上がっても
らってペース1キロ5分とかで走っても
ちょっとええとこ見せないみたいな、
もう張り切らなしゃあないわな、
もうちょっとしんどい子が来たら頑張ってとか言われて
よっしゃー
みたいな、ほんで結局もう頑張りすぎて最後の5キロぐらいもう全然歩けないようになったんですけど
ペース乱されてもうて、
うん、でもう川口さんにも言うたんですよ、もうこんな聞いたら頑張りすぎますやんって言ったら、そうやろって、だから俺ずっとイヤホンしてたんやで
キャーキャーが聞こえないように、
あまりにテンション上がらんように最初、うん、
なるほど、
やっぱりこのコロナで向こうも3年ぶりぐらいやったし、うんうん、でやっぱり高校生とかもストレス溜まってたんやと思うんで、うんうん、もうそこだけはいくら応援やから、
うん、
もうものすごい声援で、
はあ、
確かにね、高校生も普段大声出さないように言われてるから、
うん、マイクもマスクをしてたんやけど、
まあ外やからね、
うん、で外やし、ボランティアだけで多分何千人、あのまあまあ大阪マラソンとかもあるんですけどね、でもそれ以上に楽しい大会で、もちろんあの男の子とかもすごい 頑張ってくださいとかってやってくれるんで、
うん、いろんな人いてたけど椎葉さんには女子高生がちょっとねあの、
うん、まあまあ
たくさん見えたんでしょうね、まあ、おっさん的にはどうして
もね若い男の子の声援も嬉しいよそれは、うんうん、おやんとしたら、
うんね、私だったら子供ちゃんとかにね応援されたらいいとこ見せなきゃって思うしやっぱ声援は力になるんですね、うん、なります
もうあれ一番ちょっと力になりすぎてちょっとあの最後へましてしまったんでだから来年もう一回ちょっとリベンジしようかなって思うぐらい、う
ん、正月のね、うん、あの大学駅伝でもね
そうそうそうそう
今年3年ぶりにそのあの、ね、あの応援の、うん、あのみんなほどへ、ね、で出てってのあったんで、ええ、これってね力になるんですよ言うてあの解説者の人ら言うてたけどもまあそんなその通りやね
ほんまその通りでほんまね走って何が楽しいってやっぱりそういうのがやっぱり楽しいですよね、うんうん、中にはおばあちゃんとかも車椅子とかでこう頑張ってってこうやって手振ってくれてたけどそれもやっぱ嬉しいし、
うん、おいやマラソンランナーとしてどうなんですか目標っていうのはその
目標はやっぱり
もうタイムを縮めるとかあんまりそんな
のないあんまりもうないですねだって僕らが頑張っても要は、うん、では2万人走って1万5千人になるか1万8千人になるかみたいなところなんであんまりこうそこよりもやっぱりこう、
ま、毎回完走できたらもう OK
そう完走してやんでやっぱりうんそうですね完走できるっていうのが一番嬉しい、うん、しやっぱり一応その大会によって6時間とか7時間とかっていう制限時間があるんで、うんまあ、それの中ではこの間宮崎で6時間かな7時間かちょっとあれだったんですけど、うんうん、その中で走れたらいいかなみたいな、
もうアリダリアン始まってね川口さんで言うともう7年8年ずっとマラソンの話マラソンの魅力聞いてるのに一向に目の前のおいやん2人は始めませんね
いやだからこう話を聞いて、
はい、
もうそれで腹いっぱいにな
って
それで満足してんだ
よ走った気になっちゃってるんですね、
うん、オイアンランナー今多いよ増えてるよ
増えてる、ね、増えてる、
うん、
ほんで要はだってあの有田とかでも走ってるもんこう
走ってる
ポッポ道のとこ走ってたりとか
歩いたりな
歩いたりみんなしてるし、うん
うんね、奥様方としてもそんな健康的な趣味を持ってくれたらなんか安心ですよね
よっぽど疑われた
って大浦建設工業株式会社は昭和45年の創業以来安全安心施工をモットーに鉄道工事や土木工事などを通じ地域社会に貢献しています。質の高い技術とサービスを提供する有田川町大浦建設工業株式会社です。
スタミナ補給にはうなぎや川水のうなぎネットのうなぎや川水でおなじみ川口水産は日本各地の産地からうなぎを仕入れ焼きたての美味しさをそのまま全国へお届け有田市宮原町の川口水産本社工場でもお求めいただけます。
リサイクルで資源を大切に鉄、ステンレス、アルミ、銅くずを高値で買い取り産業廃棄物の適正な中間処理、収集、運搬ならフル活粗大ごみの引き取りも行っています。湯浅町本社とキビ工場リサイクル推進カンパニーフルカツです。
レッツアリダリアンプラスをお届けしております。番組では皆さんからのご意見ご感想などお便りもお待ちしております。メールはすべて小文字でoiyan@wbs.co.jp ファックスは 073-428-1414 番です。はがき封書は郵便番号 640-8577 和歌山放送レッツアリダリアンプラス係までお寄せください。次回のアリダリアンプラスは2月26日にお送りします。毎月第1、第2日曜日はレッツアリダリアンもぜひお聞きください。ということであっという間にエンディングのお時間でございます、
ね、早いもんやね。
あのうなぎ味のなんかってこう類似品みたいな何て言うんやろ、うんうん、うなぎ味のかまぼことかなんかありました、
ね、うなじろうとかね、
うん、あの辺はどないなってるんですか。
今はねあんまりかな。ちょっとやっぱりあれもブームがあるんで、
うん、
そのブームに乗っかるとこうザワーっていくし、ブームが引くとまたシュッてなる感じで、
うん、
今はどっちかって言えばあんまりいやね、まだだから土曜の牛とかになったらまた出てくるかもしれへんけど、
うん、
うなぎの話しなかったね。今年また高いんよ。
高い。
あら。
あれ。
少ないっていうこと。
毎年この時期に にさせてもらうんですけど、うなぎの稚魚が取れるか取れやんかで、じゃあいくらになるんかって、今年の場合、11月とかには台湾が、まあ、一番最初に取れるんで、そこでまあまあ取れたんで、で落ち着いてたんですけど、今過去最高値に近づいてる感じで、でかつ、まあ、多分この1月の今20日そこらでもまだ取れてないので、まあ、ひょっとしたらでも3月とか4月に取れればまた下がってくるかとは思うけど、またちょっと土用の牛には全然だから間に合わんなってくるんで、
大きならんね、そんな
に。ほやもう今年の販売価格は上がりますね、
ちょっと、うん、今の状況やったら多分ちょっとまた、うん、ね、今でも高いんですけどね、うん、1匹2000円だ2500円だっていうところがもうちょっと高くなるかなみたいな感じなんで、うん、はい、まあ、で 今やったらまたスーパーとかで普通にまだ今の価格で売ってるんで、
今食べないで、今食べといてみたいな、うん、
あの夏に食わんと今のうちに今のうちに食
っとけた、冷凍のね、うなぎとかをね、ストックしておくといいかもしれない。
冷凍夏まで持ちますか？
冷凍やったら全然1年全然
持つんや、
はい、うちらのふるさと納税もあのちゃんと1年間持つんで、うん、はい、冷凍が
夏に向けてね、今からもう
仕込んどくっていうので
こうて冷凍しといたら、ね、はい、
うん、取れる時っていうのはほんますごい取れたら、うん、ほんまにね、ほんま10年前とか10年5年前は1匹980円とかで普通にスーパーで売ってたぐらいになるんですけど、もうそこから稚魚がすごいやっぱり取れやん時が多いのと、ちょっと前に話しましたけど、中国とか他の国とかでもみんなが食べるようになったので、昔例えば中国とかで作ったうなぎって全部日本に来てたけど、今は中国で作ってるうなぎの 30% ぐらいが今日本に来てるので、あとはもう全部ヨーロッパとかアメリカとかいろんなところにやっぱり出てるんで、我々からしたらね、うなぎの皮焼きってやっぱり日本食なんやけど、やっぱりそれがちょっとね、世界食になってきてるみたいなところもありますよね。
うなぎあんまり宣伝したら私たちの口に入ってこなくなりますね。
そういうことや。
こっそり食べとかないと。
さっきもう今からスーパー行っても冷凍こうといて食べ込んだから、
ね、冷凍庫ちょっと開けとかないとですね。うなぎと一緒にぜひね、有田のみかんと、
有田のみかんもな、ね、高なるんちゃう、ね、ほんまにこれだけみんなが
そうやな、ベトナムでそんだけ高値で売れる時代になってきたら ねやっぱりこの今まで日本にあった品がベトナムでもね売られるってことだから、やっぱり国内で品薄になってくれたらやっぱり値段上がって
く
る、
いずれそんなになってくるかもしれないもんね。
うん、まあでも農家にとっては嬉しいこと
ですね。そうそうそう、値段が高くなることやからええことなんやけどね。ただ今みたいにね、いろんなとこからもらって、こんないつでもこたつの上はみかんだけ、みかんが山になるっていうのが
出てくるかもしれない。そうなるともうあげへん。岡山県民はね、あのみかんもタダでもらえるもんやと思ってるけども、もうそれがちょっと状況変わってくる、
変わってくるかもしれない、ね、うなぎじゃないけど、なかなか、うん、食べられんようになってくる
かもしれない、なってくるからな、うん、あげへんわ、農家も
ね、そんな未来が来てほしいような、来てほしくないようなですね、はい、今日は椎葉さんにお正月やうなぎ、マラソンの話、たくさんのお話お伺いしました、はい、
ありがとうございました。
レッツアリダリアンプラス、ここまでのお相手は岩崎ふき子と、
アリダのオイアン岩本と、
シーバのオイアンと、
服部のオイアンでした。
この番組は大浦建設工業株式会社、うなぎや川水の川口水産、リサイクルの古勝、うなぎ穴子加工のシーバ水産、ご宴会ご宿泊の立花屋、紀州梅うどんのナルト、医療法人明美会、有田南病院の提供でお送りしました。